魔法の小箱。こんにちは。日曜日の午後2時からお届けします魔法の小箱、パーソナリティのドリンです。この番組は様々なゲストとのおしゃべりで日曜の午後にほっと一息つけるひとときをお届けします。魔法の小箱とはオーブンのこと。粉、砂糖、バター、卵、生まれも育ちも違う素材がオーブンに入ったらほっこりスイーツになって出てくる。そんな魔法のようにこの番組も何かがふわっと生まれる時間になったらいいなと思っています。お茶でも飲みながら最後までごゆっくりお付き合いください。この番組はあなたの暮らしにプラスする株式会社クラスプラスの提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお送りいたします。改めましてトリンです。それでは早速今日の魔法の素材であるゲストの方をご紹介します。カメラマンの山本博克さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そしてですね、今日の魔法の小箱のお菓子は、栗のケーキです。どうぞ召し上がってください。
あ、いいんですか。
はい、丹波篠山の渋川煮を作りまして、それをあのケーキに入れ込んでます。
あ、はい、じゃあいただきます。は
い、あのいつもだったらもっとこうダイスというか細かくして入れてたんですけど、ゴロってある方がなんか映えるかなと思って、そのまま大栗を入れておりますので。
そうですね、栗感がすごいあって、
あります、
あってね、魅力がありますよね。
ありがとうございます。
ちょっとわけわかんないと言いますけど
あとあのラム酒を割と効かせているので、はい、ちょっと大人っぽい味かなと思います。
うん、そうですね、ラム酒入ってちょっとしっとりした感じの生地になってて、すごい食べやすいですよね。
ありがとうございます。はい、
すごく美味しいです。
ありがとうございます。はい、じゃあまたあの早速お話伺っていきたいんですけれども、
はい、
あのカメラマンさんということなんですけども、はい、まあ、普段どういうお仕事をされてるんですか。被写体というか、
そうですね、最近とかで多いのは家の竣工写真、新築が出来上がった時にウェブサイトに載せるよとか、あの、まあ、工務店さんとかの施工事例とか、うん、あのそれとか売るための広告とかの写真とかっていうので、うん、まあ、そういう写真を撮ってます。
うーん、他にもなんか人を撮ったりとかそういうこともされるんですか。
そうですね、ポートレートも撮りますし、うん、まあ、あの会社さんとかの、まあ、プロフィールの社長さんのプロフィール写真とか、
はいはいはい、
であとイベントの写真やら、あと、まあ、お肉撮ったりとか、いろいろそういう食べ物とかも撮ったりとか、もうほぼ何でも、はい、目に見えるものは撮ってるかなっていう感じでやってます。なるほど。
へー、そもそもなんですけど、いつ、まあ、学校卒業してすぐカメラマンになろうと思って始めた感じなんですか。
ああ、全然その時全くそういうことは頭になくて、うん、まあカメラなんて押したら撮れるやんぐらいの
マジですか
映るんですぐらいしか、あの昔使っていなかったので、
うん、へ、
はい、そうなんですよ、全然まさか今こうなってるっていうのは全然思いもしなかったっていうところなんですけど。はい、
え、じゃあきっかけみたいなのはどういう、
まあ、きっかけは、デジタルカメラを触るようになったのが、まあ、うん、あの仕事上、その時やってた仕事が、基板工場、プリント基板っていう、ははあの、まあ、よくパソコンとかの中に入ってる緑色の基板に銅線がいっぱい引いてあるんですけど、うん、まあ、それを設計する会社の品質管理をやってる時に、
は
あ、あのまあ、その出来上がった製品とかをチェックして不具合とか見つけるっていうので、でその見つけるためにあのデジカメを使うようになってっていう感じで、それで写真を撮ってワードに こう貼り付けて、うん、まあ、あの不具合報告書みたいなものを作って、あの工場にフィードバックしてっていうことで、はいはいはい、そこから使い始めて、
うん、
それが多分2000年ぐらいとか、ちょうどミレニアムの時ぐらいとか、まあもう懐かしのミレニアムですけど、
そうですね、
もうだいぶ経ちましたけどね。
確かに。え、でデジカメを触って、まあでもそれもちろん最初は会社のデジカメ仕事の、ね、
一部、はい、
それがなんか自分でなんかやってみたらこれ面白いかもみたいな。
そうですね、取り出したらすごい面白くなってきて、うん、まあ、あと旅行も好きだったので、うん、旅行行く時に持って行ったりとかして撮ってっていうことをやってて、うんうんうん、それで、まあ、まあそこからはもう普通の、ね、カメラ好きの人がこうどんどんステップアップしていくみたいな感じで、まあ、ちょっとずついいカメラを使うようになりましたっていうところで、うんうんうん、そのまま趣味でずっと続けてたっていう感じですよね。
でも今はまあプロでねされてるってことは、
はいはい、
そこのアマチュアからプロにこう転向する何かがあったってことですよね。
あ、そうですね、それは、まあ、旅行が好きだったので、うん、結構旅行行ったりとかしてて、まあ、ちょっと変な言い方なんですけどフラフラっとしてる感じの時もあり、
うん、
それであの、まあ、そろそろちょっとなんかしないとなと思った時に、うんうんうん、まあ、言ったらそこそこ年齢がその時来てるし、
うん、
まあ、この状態で会社入ってもなーっていう、
うん、
で先定年とか考えたら先も見えてるしとかって思って、
うん、
でそのできる自分が今できることって何やろうと思った時に、
うん、
もうカメラしかなかったっていうので、
うん、
消去法でなりましたみたいな消去法っていうかそれしかなかったっていうのでやり始めたっていう感じですね。
でもいきなりね、まあ、どっかに所属しているわけではなくフリーで最初から始められた。
それはそのやりたいと思った時に、初心者コースとか習ったりとかしてた、
うんうん、
スタジオの、まあ、カメラマンの人が、まあ、プロ養成コースとかもやっていたんで、
うん、
もうすぐ電話して、あ、そのコース行かせてくださいって言って、でいようって感じになって、うん、そのまま、
うん、
そのコース入って、もうそこからすぐもう仕事を回ってきてたので。
あ、そうなんですね。
はい、ブライダルの仕事とか回ってきてたんで、まあ、勉強しながら仕事もしてみたいな形で、
うんうん、
はい、
でもやっぱりさ、すぐね、はい、お仕事いただけるっていうことは腕が良かったんじゃないですか。
なんですかね、うん、そうか人がいなかったからっていうのどっちかわからないんですけど、まあ、腕が良かったことにしときましょう。
いやでもなかなかね、カメラしかないわと思っても、自分がね、もし私がそうでも、
はい、
じゃあすぐだこれでやっていこうって言って仕事どうやってとか乗ったらもうなんか考えられないんですけど、その辺はなんか、
そこはもう人間って追い込まれたらもうやるしかないと思ったらやるしかないことになるので、まあ、言ったら逆にその時にもしかしたら 2,3 個可能性があったら、そこでまた迷って何しようかなって言って、多分ダラダラっとしてたのかもしれないんですけど、もうその時はもうそれしかないと思ってたんで、うん、もうそこを突き進むしかないと思ってたんで、うん、だからある意味もうそれだけやればいいんで、うんうん、気は楽になりましたよね。
なるほどね、
はい、
でも最初からこうすぐ食べていけるっていう感じになったんですかね。
あ、それはやっぱりなかったので、
うん、
まあ、日雇いっていうか派遣の仕事で、まあ、前日にこう日程が分かるっていう、
うんうんうん、
まあ、例えばアルバイトしてもシフトを決まってしまうと写真の仕事優先できなくなるんで、それで派遣のところに登録して、で仕事が写真の仕事がないときはもう派遣に入って、派遣の仕事に入って引っ越ししたりとか、あと何よりエアコンの補助とか、結構肉体仕事をやってましたね。
そうなんですね。なんかそうそう、 どういうきっかけで知り合ったかって話を最初にするのを忘れてたんですけど、
そうですね、
はい、もともと共通のね、お友達というか大先輩ですけど、先輩がいらして、でそこのグループの中に、まあ、私も入って、まあ、山本さんも入ってっていう感じで、はい、そこでよくご飯会とかしてね、で、はい、知り合ってお話しするようになってっていうのが、まあ、きっかけなんですけれども、
はい、
そうそう、それをね言うのを忘れておりました
そう、なんでこの人来てんやろみたいな、ね、
なのでなんか今のようなね、カメラマンさんっていうのは知ってたんですけど、
はい、
そのなんで始めたかとか、
はいはいはい、
なんかそういう経緯っていうのは初めて聞いたので、
まあそうですね、なかなか普通に飲みに行って話すこととかはないので、うん、
もう飲んだらグダグダにね、なんてね、
もしかしたら話してるのかもしれないけど
覚えてない、
覚えてないっていうこともどっちも覚えてないっていうこともあるんで、
そうかもしれない、話しとったでみたいな、
はい、
あるかもしれないですよね。
そうですね、
そうなんですね、はい、じゃあ、まあ、まあいろんなものを撮るっていうふうにおっしゃってたんですけど、
はい、
なんかこの自分のそのカメラのこうなんていうのかな、カラーというかこうポリシーから続いていくのかどうかちょっと分かんないですけど、
はい、
なんかこういうことに気をつけて、まあ、例えばその、ね、建物だったらこうよく見えるようにとか、こうなんかいろいろあると思うんですけど、はい、なんかそのこだわりのポイントみたいなのってあります？
こだわりは多分ないとこがこだわりなんじゃないかなみたいな、
なるほど、
とこであんまり自分色をそんなに出していかないっていう、まあね、自分の作品とかだったら、
うんうんうん、
もちろん自分の色出して自分の好きなようにやっていったらいいんですけど、うんうんうん、ね、お客さんがいるのでやっぱりそのお客さんがこういう感じで撮ってほしいとかっていうのがあったらそっちに合わせていくっていうのが、まあ、それが仕事かなと思ってるので、
うん、確かに、
はい、
やっぱりその撮る前にはそのこんな感じでっていうのをこうお話しして決めるっていう感じなんですか？
あ、でもお客さんとはもうほとんど何も決めずに、
うん、
結構ざっくり話して、
まあ大体こうね、外観撮って、そのメインのリビング撮ってみたいなのって決まってきますもんね。
そうですね、あとは若干色味をちょっとダークな感じの、まあ、しっとりした感じでいくのか、うんうんうん、まあ、少し明るい感じの爽やかな感じでいくのかとか、うん、そういうのとかは少しは話しますけど、うん、基本もお任せでみたいな感じで、
うん、
言われますよね、うんうんうん、はい、
まあね、プロに任せた方がね。
そうですね、で僕のその、まあ、写真の中でのポリシーというか、まあ、仕事のポリシーで言うと、うん、まあ、お客さんにとってこう都合のいいやりやすい人に なりたいしなった方がいいと思ってて。
確かにそれはありますね、
うん、
なんかそこのこだわり別にいらんねんっていうふうにね、
自分ではもうめっちゃここ気になるけどって言ってても、うんうんうん、まあ、お客さんにとってはいや別にってなったら、うんうん、もうそれ以上こっちはね、言う必要もないし、うん、なのでそのお客さんがまあいかにこの人とやってて、まあ、スムーズにことが進むわとか、
うんうん、
楽やわとかって思ってくれたらそれでいいかなっていうのがあって、
そうですね、うん、そういうのがあるからこう次々とじゃあまたお願いしますっていう感じでお仕事が、
まあそうですね、続いていくのとかもありますよね、やっぱりね、
うん
うん、
個人的な個展とかもされたりするじゃないですか。
そうですね、今年はフルモトコーヒー店で、
うんうんうん、
はい、1ヶ月夏かな、もうだいぶ前のような感じがして忘れてるんですけど夏1ヶ月個展やってましたけど、
はい、それはどういうのを撮ってはるんですか？
それはちょっと全然テーマ決まってなかったので、うん、こうその写真展のためだけに写真を撮って出ることがなかったんで、
うん、
まあ、仕事をしながら、まあ、使える、まあ、仕事をしながら仕事中に仕事の場所で撮るみたいな感じでやっていて、それで家の中で、まあ、撮ろうっていうことに決めて、うん、で自撮りで撮ってみたいな感じで、一人だったら面白くないので、
うん、
まあ、おそ松くんとかみたいに、まあ、まあ、6人とかいたら結構6、まあ、合成できるので一つの、はあ、まあ、一つの部屋で6人ぐらい集まってワイワイやってる感じの写真を作っ て、 でも6人はちょっとやっぱり普通の家では大きす、多すぎるんで、
うんうんうん、
なんで4人に減らしたんですけど、で4人がこういろいろなあの部屋で楽しんでるとかっていう感じの写真、まあ全部僕なんですけどね、そ その4人は。
なるほど、4人の山本さんが楽しそうにいろんな、はい、ポーズというか、
そうです、
いろいろポーズを撮
って、
へ面白そう、
で話2人が話しているような感じとか、うそういうのを撮ってみたいな感じでやっていながら、そのカフェに在廊しているみたいなあれ、みたいな、あれ、
以前一回ね、
どこの人みたいな感じで言われてるんですけ
どこの人あの人じゃないのみたいな、
そうそうそう、あれみたいな
あ、それ面白いですね。
そうです ね、はい、
そっか、ありがとうございます。
いえいえいえ、
じゃあちょっとあのブレイク挟みまして、はい、後半も引き続きお話を伺っていきます。
はい、よろしくお願いします。
夢の種、
はい、じゃあちょっとですね、まあカメラマンってことですけど、その他でなんかこうハマってることとか、なんか趣味とかってあります？
そんなないんですよね。
なんかね、イメージ的にやっぱりカメラの人ってそのカメラの延長で生活の中もカメラっていうなんかイメージなんですけど。
そうですね、まあまあ以前よりあの写真を撮ることは、そのプライベートを撮ることは減りましたけど、
うん、
まあそもそも写真が好きなので、
うん、
まあそれが趣味みたいな感じのとこはあるんで、うんうんうんうん、それ以外何か、ガーデニングみたいな、
お
ハーブとかを
すごい
あのベランダで育ててみたいな。
お料理も得意ですよね。よく
あのそうですね、こっちに来て3年になるんですけど、はい、神戸に来てから3年になるんですけど、うん、何かわからない自分で適当に縛りをつけてあのパスタだけ作るっていうことでそればっかり作ってて、でその時にあの、まあ、今住んでるところが、まあ、ちょっと若干高齢者向けの商店街になってるので、はい、あんまりハーブとかそういうおしゃれなものが置いてなくてそれでもだったら自分で
育てようと、
育てて作るかみたいな感じでバジルとか、まあ、たくさん買ってっていう感じ で
それをこうパスタに入れ、
まあ、あのそうですね、ペーストにしたり、まあ、パスタに入れたりとかもできますし、
うん、
まあ、あとはタイムとかグローブとか、うん、ミントとかね、
うん、
そんな感じの育ててみたいな感じはやってますけど。
であのよくね、その作ったパスタとこうドリンクと、まあ、ちょっとグリーンがあってってお写真を何回か拝見したんです。まさかそれあのどっか食べに行ってはんのかなと思ってたんですけどね、ご自分で作ってるっておっしゃってて、
あ、
わすごいと思って。
そうなんですよ、
美味しそうな、うん、でまたプラが撮ってるから余計美味しそうなんですけど、
まああとはただ盛り付けがやっぱすごい難しくて、
うん、確かにね、
そうなかなかあの自分でやることってないので、うん、その料理撮影とかする時でも、うん、まあ多少手直しはするんですけど、
うんうんうん、
そういうのとかはないので、やっぱパスタの盛り付けをこう
ぐるぐるぐるっとひねって
綺麗に盛り付けるっていうのがすごい難しくて、
うん、
まあただその腕上がりましたね、
うん、すごい素晴らしい。
へえ、
あとあのね、旅行が好きっておっしゃってましたけど、
そうですね、
旅行はやっぱりして、
はい、そうですね、もう昔から行ってて、
うん、
まあ、海外とかも行ったりして、あと国内も、
うん、
もう行って、そう去年あの佐賀に行って、
はい、
47都道府県宿泊コンプリートしたっていう。
すごい、
そう
全部行ったんですね。
全部行きました。最後青森と佐賀が残ってて、
もう端っこと端っこが、
これちょっと行く機会がなかなかないなと思ってたら去年あの友達、北海道の友達に誘われて、青森の博物館に行って、美術館とか回るので、それで青森に泊まったんですよ。
そうなんです
ね。で毎年年末年始は旅行出かけてるんで、じゃあおのずと佐賀が決まるっていう感じで、
じゃあもう全部行ってまた一からですか今度。
そんなことはない。いやもう行ってしまったから次どうしようかなみたいな。
もう一回行きたいとことかってあります？
もう一回行きたいとこ、いやいろんなとこにいいとこがいっぱいあるので、まあね、それぞれね、まあ、あと季節とかによってもまたね、
あの
行くとこ変わってくるんですけど、まあでもやっぱ沖縄とかすごいいいですよね。
あ、離島とかも全部回られたんですか？
離島は、まあ、全部じゃないんですけどちょこちょこ回ってて、まあ、それはあの、まあ、野球好きな友達がいて、
うん、
であの野球のキャンプを見に1月後半か2月ぐらいとかによく沖縄行ってて、うん、それでその延長上で離島行ったりとかしてみたいな感じで、
じゃあ離島行ったらまだまだあるんじゃないですか？
まあ、離島行ったら離島の面白さは全然あると思うんで、
ねえ、
はい、
もうその離島もコンプリートしていったらどうですか？
離島
父島八島とか
多分時間とお金がかかりそうで
確かに、
ね、離島となると、ね、ちょっと、ね、あの交通費の桁が変わってくるんで。
あ、そっか、確かにな。
そうなんですよ、うん、
まあ、でもね、いや自分もその行ってない都道府県、都道府県じゃない県、
はい、
とかすごいいっぱいあるなと思って。
あ、はいはいはい、
なんかやっぱりせっかく、ね、日本に生まれたからいつか全部回りたいなと思いながらも、うんうんうん、なかなかね、東北の方とかやっぱりあのここ神戸なんで、
うんうん、
遠いなとか思って。
そうですよね、
なかなかポンと北海道に行くことはあるんですけど、
はいはいはい、
その間にっていうのがあんまりなかったりとかして
、ね、そこが本当あの、まあ、10年ぐらい東京住んでる時あったんで、
はい、
その時は東京からだったらもうこっちから言う広島に行くとか、
そんな感
覚、ああいう感覚で東北って行けるんで、
うんうんうん、
なんでその時にだいぶ行きましたね。
そうなんですね、いいな。え、じゃあ今年はどうするんですか？今年はどうしたんですかですね。
いや今年は年末年始まだ全く予定決めてないので。
そうなんですね。いやもうこれ実は1月の放送
だから。あ、そっかそっか、どこ行ったのかになる。
どこ行ったのか。
あ、これ今言ったり行かないといけなくなるってことですよね。
そうかもしれない。でもなんかそれもいいかもしれないですよ、ね、言っちゃったし。
あ、言ってしまったら、いや本当全く頭に考えてるんで、今年はね、まあ、去年コンプリートしたっていうことで、うんうんうん、今年は家でゆっくりすることになりまして、まあ、家族団らん、
あ、いいですね、久しぶりに、
まあ、久しぶりに昔ながらのお正月を迎えて
のんびりとね、
まあ、のんびりとおせち食べ、お雑煮も食べてみたいな感じで寝正月を過ごしてました
いいですね、はい、それもいいですね、はい、そうですか、分かりました。で、まあ、ちょっと今後の目標みたいなのも伺いたいなと思うんですけど、
はい、
教えるっていうかね、講座をなんか持たれるみたいな。
そうですね、
なんかそういうの聞いたんですけど、
そうです、前回ちょっとあの NHK の、
はい、
NHK カルチャーの講座を教える予定だったんですけど、
はいはい、
ちょっと、都合が先方の都合でちょっと、
はい、
流れるとかずれてしまって、
はい、
それで、11月19日かな、1月19日の月曜日だから、はい、あ、これ放送日、
放送日近い、
はい19日の月曜日に体験会をする予定で、
はい、そうなんです。
で西宮と神戸で2か所でやる予定でいます。はい、それでそのまま2月3月講座やって、また4月から新しくスタートかなっていう感じの、
ね、はい、じゃ あのちょっとカメラ興味あるわ、やりたいっていう人は、NHK の、神戸と西宮を調べたら、その山本さんの
今出てるんですかね。でも来年というか、皆さんが聞いてる頃にはもう出てるはずなので、うん、はい、
じゃあそこから あの申し込みもできますよ。
そうですね、 NHK カルチャーの西宮と神戸で調べてもらったら出てくると思います。
じゃあの、はい、すごくあの親切なので、きっとあの優しく教えていただけると思うので。
あ、うん、そうですね、
うん、
で、まあ、普通のことを教えても 面白くないと思うので、まあ、例えば、何か、まあ、カメラのことレンズのこととかいろいろ言ってもこれネットで見たらいいやんぐらいの感じで終わるんで、なんかそういう、まあ、調べてもなかなかこう出てこないようなこととか、あとはその人に会ったようにこうまあその人たちが分かるような感じでやっていこうかなっていう、まあ、それはスマホとか普通のカメラどちらでもできることなので、まあ、どちらでもあれば撮れるものがあったら大丈夫かなっていう
感じで、やっぱりこう初心者の方向け用のっていう感じですね。
そうですね、初心者向けの方なので全く撮り方分かんない方から、まあ、まあ多少撮れる方とか、まあ、普通にインスタでも撮ってるとかっていう方もね、今だったら結構いっぱいいらっしゃるんで、まあ、そういう方とかだともう少しこうしたらうまく撮れますよとか、そういうところとかを教えていったりっていう形になると思います。
いいですね。
はい、
そうですか。
はい、
じゃあまあもうね、2026年始まってますけど、
はい、
今年はじゃあ、まあ、どういう年にしていきたいみたいなのってあります？
今年そうですね、一昨年がちょっと忙しすぎて、今年はちょっとセーブしようかなっていうので、あ、今年というか去年はセーブしようかなっていうので、まあ、ちょっとセーブしていったんですけど、今年はまあもうちょっと頑張っていこうかなっていうことで、じゃあ何を頑張るのかってなってきた時に何しようかなみたいなとこなんですけど、
まあ、そういうのをね考えるのも楽しみでもあり、
そうですね、まあ、写真の仕事で言ったら、まあ、もう少しいろんなものを引き受けていくみたいな感じで、まあ、結構こればっかりは自分でこれがしたいからって言ってその仕事がたくさん撮れるわけでもないですし、例えばね料理撮影したいからじゃあ料理いっぱい撮りますとかっていうわけにもいかない、それはお客さんあっての、
まあそうですね、
なるんで、そこはもう本当ね依頼が来た、やったそういう縁でこうどんどんやっていってみたいな感じで、まあそれをもうちょっと増やしていこうかなっていうところと、まあ、あとはちょっといろんなね、カメラマンっていろんな人とかいろんなものを撮ったりするんで、自分で何かを作るということをしないので、
あ、
まあ、もちろんね写真が創作物っていうのはそうなんですけど、はいはい、その何かこうなんか制作物を作りたいなっていう、まあ銅像とは言わないけど
まあ手を使って何か
手使って何かしたいなっていうのがあって、
いい、ね、はい、
ちょうど去年油絵にチャレンジして、はい、結構難しかったけどすごい面白かったんで、まあ絵を描くのか何か創作物を作るのか、何かちょっと一つ作ってみたいなっていう、
やっぱりね芸術面がね得意なのできっと素敵な感じができるんじゃないかな、
どうなんですか
ね楽しみです。また作品できたら、はい、結局カメラで撮ってアップしてくださいになっちゃうんですけど、また見せていただければなと思います。
はい、はい、ちょっとアップできるんだったらアップしますよね、はい、できないできなかったら作れなかったと思っていただければ
アップしてなかったら、じゃあ楽しみにお待ちしております、
はいはい、なんとか頑張ります、
はいはい、本当に今日はありがとうございました。
いえ、こちらこそ、はい、ありがとうございます。
また遊びに来てください。
はい、またよろしくお願いします、
は
い、
ではエンディングに移ります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。魔法の小箱は第1日曜日の再放送が第2日曜、第3日曜の再放送が第4日曜と1週聞き逃しても大丈夫な構成になっています。夢の種放送局のホームページの中にある私のホームページからコメントも入れられますので、温かい応援コメントなどいただけると嬉しいです。ではまた日曜日の午後2時、夢の種放送局パープルチャンネルでお待ちしています。 See you!